Positive Spice Program ハグタス。
ハグタス生ゴミダイエット大作戦。
FM 大阪ハグタス、大塚由美がお送りしています。さてここからはハグタス生ゴミダイエット大作戦。このコーナーは豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵などをみんなで楽しくシェアして発信していく気候変動キャンペーンファントゥーシェアの理念に基づいてお送りします。普段何気なく生活の中で出しているゴミ、その中でも生ゴミってかなりの量、そして重さがあることをご存知でしたか？このハグタス生ゴミダイエット大作戦は、そんな生ゴミをまずは身近な取り組みからダイエットにつなげ、二酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化を防止しようという地球と未来をみんなでハグするエコプロジェクトです。では今日もこのプロジェクトをご一緒いただきます、この方をお迎えします。 NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ先週はですね、この生ゴミというのが、日頃どれだけ私たちが無駄に捨てているかというような、はい、まあ、具体的な数だったり量だったりを出しながらですね、お話をお伺いしてきました。私もその多さにびっくりしたわけなんですけれども、ね、実際に生ゴミをダイエットしていきましょう。生ゴミダイエット大作戦、このハグタスでも取り組んでいくわけですが、すでにですね、太田光平さん、エコトーンの皆さんはこの生ゴミダイエット大作戦を行ったことがある。
そうですね、これ実験的にですけれども、はい、まあ、大きな成果を得ることができたんですが、これは京都のですね、はい、下京区っていうところにある有林学区、これ学区って大阪の方は聞きにならないかもしれないですけれども、はい、まあ、あの有林地域ですね、そうそう地域のこと、まあ、
エリアのことですね。はあはあ、学区って言うんですね、京都では。
学区って言うんですよ。京都はね、1864年にですね、64のあの小学校を地域の人たちもですねが関わって実は作った、日本で初めて小学校できたの京都なんですよ。
そうなんですね。で
そのまあ5番の目の番ですけれども、はい、その番の組ということで番組小学校っていうのがあの64できてですね、でそれに合わせてその6、まあ、一つ一つの学校の学区をですね定めて、実はまあそれが今も名残があって、
そういう意識が今も高いという、
高くてですね、はい、その中の有林学区っていうところで地域の方々とですね一緒にその地球温暖化を、まあ、防止するための活動としてね、うん、地域の方がどんなことを取り組めるかなっていうことを、実は地域の方々が主体的にワークショップを開いてですね、
ほう、
まあ、それだったら家庭でできることならば、まあ食べ残さないであったりだとか水を切るであったりだとか、とにかく生ゴミのことを自分たちの地域でみんなでこう取り組めないかっていう相談があったんですね、
はい、
でそれだったらばそのみんなでどれぐらい生ゴミをダイエットできるかチャレンジ してみましょうよと、でそれをですね生ゴミダイエット大作戦と名付けて有林学区で実施してみたんですね、
あでもすごいですね、だから住んでる地域の皆さんからやってみたいっていう、
そうやっぱりその地域の人たち方々が、一部の人たちだけが取り組める取り組、まあ、活動もそれはそれでいいんだけど、そうじゃなくてみんなが家庭でできることっていうのをチャレンジしたいっていうね、主体的なそういう発案があったんですね、なので各地域によって違う、まあね、あのだと思いますけど、はい、ここはかなりそのお隣近所の顔も見えていて、みんなで何か取り組んでいこうよ、あの街をねもっともっとその豊かにしていくこともあるかもしれないですけど、それ以外にも環境負荷をかけない街づくりってどういう形があるかなっていうことをかなりその真剣に、地域の人たちが主体的に取り組んでいる。
なるほど、でもやっぱりその生ゴミを常に捨てたりする人っていうことは、はい、主に主婦の皆さんですか？
そうですね、あの、はい、主婦の皆さんが多かったですし、もちろん働きながらの方いらっしゃいますし、男性もたくさん実は参加をされてですね、
そうなんですね、
実は最近はこれは関西圏どこもそうだと思いますけれども、特に都市部はですね世帯あたりの人数っていうのがどんどん実は減ってるんですね、
はい、
有林学区でいうともう 1.8 人とかですね、もちろんその5人世帯のところもあるんですけれども、まあ、平均すると大体 1.8、 2人で住まれてないというね、
そうなんですね、
だから単身の方がとても多かったり、そうなると実は昔のねそのあのみんなでご飯を食べるっていうライフスタイルも徐々にちょっと変化してきてしまっていて、もう出来合いのものを買ってくると、
はい、
でそれがねやっぱりスーパーや、まあ、いろんなところで買ってくるわけですけれども、それが、まあ、冷蔵庫の中をチェックしてないのであまり今日食べる分だけと思って、まあ、それ食べきれなかったものどんどん冷蔵庫に溜まってですね、それが、まあ、あの先週も話しましたけど実は生ゴミ手つかずの食品として、
なるほど、
廃棄されてるなんていうことも起こってますよね。
はい、もう今回に関しては そういうものも含め、変化を、まあ、みんなで見ていきましょう。
そう、変化を見てみましょうと、まあ、どれぐらい生ゴミ自分の家庭から出てるかなっていうのを、はい、重量を実際に測ってみて、
うん、
こんなに出てるんだとか、実は自分のとこ少ないなであるとか、
はい、
そういうことも実はあんまりね測ったことないじゃないですか。
測らないです ね、 ねやっぱり
どんだけ出てんだろうなんていうのもうね、いっぱい出てるともうこれはもう大変だからすぐゴミ箱捨てようみたいなね、見えないとこ行こうっていうのが普通とか一般的だと思うんですけれども、そこそこ立ち止まって自分のところからどんだけ生ゴミ出てんのかなって測るとですねすごく面白くて、まあ僕もですね今ダイエットしてますけれども、ダイエット大作戦してるんですが、あのやっぱり自分の体重を測ってるとね、
測ってるんですかちゃんと。
いやいやちゃんとまあまあ頑張ってやってますよ。
ちなみにあの太田ダイエット大作戦も自分から振りましたから聞きますけど、ちなみにあのスタートして、
う
ん、まあそうだな、小1ヶ月、
そうですね、小1ヶ月
経つわけですけれども、マイナス、
いやちょっとまあプラス 200g ぐらい
なんですって。全然ダイエットできてないじゃないですか。
できてないよね。そうなんですよね。これ
もそれはな、何が原因なんですか。
これはねやっぱりね水分を取りすぎていますね。
絞って絞って、
そうですよね、
絞干されて、
干さないといけないよね、
こんなに暑いのに。
ちょっとね絞れないでいるんですよね。
絞れない原因はちゃんと記録というか、測ってるんですか。
これはね一応あのちゃんと夜と朝と実は測ってですねやってるんですけど、それがねあまりにも微妙な変化すぎて、ついついちょっと食べちゃったり飲んで、
ね、微妙な変化って太ってるじゃないですか。
その
微妙な、ね、
微妙な変化なんですけど、最初今の段階ではちょっと 200g プラスしちゃってるので、ね、
まあ、そうですね。これが人間のダイエット、なかなかうまくいかないものの典型のものですけれども、でも生ゴミはそうじゃないわけでしょ。
そうなんですよ。頑張れば頑張ったら減らせるんですよ。生ゴミは、
ね、でしかもやり方も人間のダイエットとは違ってとてもシンプルです。
シンプル。
まずどうするんでしたっけ、
これも人間のダイエットと変わらないかもしれないですけど、はい、まずはちゃんと生ゴミの量を測ってみると、
うん
うん、でそれは水を切る前と切った後でどれぐらい切れたかなって、はい、
うん、
いうのを測ってみるっていうのはまず重要ですね、はい、
なるほど、
うん、でこの有林学区での取り組みでも皆さんに1週間ですねそれを記録してもらいました、
は
い、
ははなんか評価なんか作って、
そう表を作ってですね、はい、まあ、今日はこんだけ生ゴミが出てこれを絞った、うん、まあ、その前の1週間は普通に生ゴミを切らずにですねどんだけ出てるかなっていうのを実はつけてもらいました。
ああ、じゃあ切る前のものを測って、うん、切った後のものを測るわけじゃなくって、切ってなかった時の生ゴミの量と切るようになってからの生ゴミの量の変化を見る。
変化を見る。で実はそういう世帯の方も参加を、まあ、そういうジャンルに分けてですね、はい、やっていただいて、で、まあ、多くの方々も1週間その過程の中で出てきた生ゴミの切る前と切った後、だからごめんなさい、いくつかに分けてですね、
なるほど、
皆さん取り組んでいただいたんですね。
いろんなパターンで取り組んでもらったということですね、全部で何人ぐらいの方が参加されたんですか。
そうですね、これあの56世帯の方が参加をされたんです。
結構多くの方が皆さんやるやるやるって言って、
そうそう、あのやっぱりですねそのここで全部で実はあのまあたくさんの方世帯はあるんですけれども、はい、まあ、それでも56世帯の方が参加されるっていうのはかなり大きくて、
大体
その4000世帯ぐらいあるんですね、有林学区の中に、
はいはい、
まあ、そのうちの50世帯、これこういうふうに参加されるのがですね、うん、あんまり実はあんまりこの50世帯しかないんじゃなくて実はすごく多いんですよね、はい、こうやってモデル的に取り組まれた方々がね、うん、高齢者の方もいらっしゃれば、はい、すごく若い世帯の方もいらっしゃれば、うんうんうん、もういろいろでしたけれども、
あ、じゃあそういう皆さんが一堂に会してみんなでやろうって、うん、説明会なんかした時の雰囲気っていうのは、
いやもう最初はねもう主体的にやろうっていうふうに呼びかけられた方と全然分からず、こうやっぱりちょっと地域の活動に参加してよってこうね、
分からずに来た方と
止められた方、そう分からずに来られた方がいろいろいらっしゃって、
はい、
今から何すんだろうと小難しい勉強するのかしらみたいなね感じもあったんですけど、はい、そうではなくて、うん、実は日常の中ですごくね自分たちの密接というか近くにある調理のお話、食べることの話ですので、はい、最初の時とですね終わった後では、もう全然雰囲気違って、
あ、そうなんですね、
これはな私でもすぐできるかもっていうのね、
うんうん、そして何か今まで見ようとしてなかったことが見えるんじゃないかという、きっと皆さん期待を持たれたんでしょう ね、 そ、 うね、その時に、
まあ、そういえば私こういうことしてるなとか、うん、こんなこと全然意識しなかったけどやってることが実は地球温暖化防止に役に立ってたんだとかですね、
うん、
うん、いろんな発見があったみたいですね。
なるほど。さあそれではそこから皆さんがどんな風に取り組まれたか、それはきっと各ご家庭それぞれだったんじゃないかなと思います。それぞれですね。その実際された方のご感想だったり、そしてどんな数字がどんな変化が生まれていったのか、結果についてはまた来週じっくりとお伺いさせてください、はい、そして来週こそはもう何グラムでもいいので、太田ダイエット大作戦も
そうですね、
そうですね、進展があるといいなと、はい、頑張ってくださいね。
頑張ります。
はい、よろしくお願いしますさてこのハグタス生ゴミダイエット大作戦では皆さんからのメッセージもお待ちしています。ゴミ、生ゴミを減らす、そしてなくすために普段こんなことに意識していますだったりとか、疑問質問などもありましたら太田さんもいらっしゃいますしね、ぜひともお寄せください。hug@fmosaka.net hug@fmosaka.net までお願いします。なおハグタス生ゴミダイエット大作戦は豊かな低炭素社会づくりに向けた知恵や技術をみんなで楽しく共有し発信していく気候変動キャンペーンファントゥーシェアに賛同してお送りしました。ファントゥーシェア、また NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンについてはハグタス生ゴミダイエット大作戦のブログにリンクがありますので、そちらをどうぞご覧ください。ハグタス生ゴミダイエット大作戦、この時間ご一緒したのは NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。